皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は11月の28日ですね、月曜日。クリスマスも終わって、いよいよ今週は大晦日、そして元旦となりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早速今週のポッドキャスト、お知らせからいきたいと思います。で、毎回ポッドキャストでお知らせしているんですが、ニューヨークでの春のダンスキャンプ、現在仮予約を受け付けております。で、仮予約の期間なんですが、1月20日までですね。で、仮予約はですね、仮予約をいただいた時点で、一切の費用が発生することなく、お部屋の確保、プログラムの確保ができるというものになってます。で、またですね、もし辞めたという場合、キャンセルの場合でも、その仮予約の期間中に1月20日までなんですが、キャンセルをしていただければ、一切費用が発生しません。なので、ダンスキャンプがですね、来年の3月なので、まだ来年のことだしと、まだ先のことだからはっきりわからないと。で、とりあえずまだ検討中だという場合でもですね、仮予約であればお部屋の確保ができますし、またその1月20日までにキャンセルをしていただければ、一切費用が発生しないというふうになっています。もしですね、ダンスキャンプに興味があるようであれば、一切のセールスの電話であったりだとか、そういうのはありませんので、お気軽にお問い合わせください。で、ニューヨークのダンスキャンプの詳細なんですが、リビングアメリカニューヨークダンスキャンプと検索していただければ、詳細がご確認できるようになっています。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、先週ですね、クリスマス12月15日は本当にお隣さんのお宅なんですが、3家族合同のクリスマスパーティーをしました。で、みんなそれぞれ子供がいる家族だったんですが、一家族が4歳の女の子がいて、もう一家族に3歳の女の子で、で、うちのほのかが2歳というので、ちょうどこう1歳ずつ の違いの子供がいてですね、うちとしてはちょっとこう1歳先2歳先の将来が見える感じで、面白かったんですけれども、お互いみんな子供がいるということで、その子供中心のクリスマスパーティーだったんですね。で、その主催してくれるお宅がですね、子供用にこうクッキー教室みたいな、教室というか、クッキーを作ろうみたいな感じで準備をしといてくれて、で、テーブルにこう何ですか、汚れないようにこうシートを引いてクッキーこねてこねこねってみんなで形を作ったりとかいうので、やってたんですが、3歳4歳になるともうやってることの意味も分かるんでしょうね。ちゃんとこねてこう形をこうくり抜いてってやるんですけど、うちの娘のほのかはですね、まだそのやってること自体、その例えばこねるっていうことはやるんですね、楽しいんですけど、それをこねて粉を振って小麦粉を振って、でこう形をこうくり抜くっていう、その一連の動作はできないんですね。なので、もうこねて投げて遊んでるということをやってたんですが、無事そのクッキーも焼き上がって、食べてみたら、かなり美味しかったクッキーでした。で、そんなこう子供たちはですね、子供同士で大はしゃぎして遊んでたんですが、大人は大人でですね、手巻き寿司を、やって食べました。で、他の家族のお母さんがです、アメリカ人なんですけれども、リクエストで手巻き寿司パーティーをやりたいということだったので、そのパーティーやってくれたお宅がですね、全部準備をしてくれて、本当にサーモン、マグロ、ハマチとかイカタコもあって、みんなでこう巻いて食べたんですが、もうお寿司といえばアメリカは大人気ですけども、もう本当世界中どこ行っても知らない人はいないと思いますし、みんな本当大好きですよね。もう手巻き寿司でこう巻きながらワイワイワイワイやりながら、食べてたんですが、大体こうちょっとこう何ですか、時間が進むにつれて、こうお父さんお母さん子供ってこうちょっとこう分かれるように感じになって、お父さんセクションだと何ですかね、大体話がこうケーキの話だったりだとか、仕事の話だったりだとかなって、でお母さん同士はこう子供の進路の話であったりだとかになっていくんですが、でもそれでもこう子供がいるとですね、 なんというかこう場が和むというか、わーって入ってきてキャーってなって、そこではいはいそうだねみたいな感じで、まあいいなんていうんですかね、中間剤というかカンフル剤というか、あのこうがっつり深刻な話もならず、まあそうですね、楽しくあのパーティーをすることができたというような感じになっています。はい、以上が僕の近況となります。そして先週の、ロサンゼルスの気温ですね、なんですが、だいぶ寒くなってきています。で、まあロサンゼルス並みに、ロサンゼルスなりにですね、寒いということなんですが、最高気温は20度前後あるんですけれども、まあ、暖かいのはもうお昼のほんの一時ですね。で、あとは結構寒くて、で最低気温がですね、今4度ぐらいになってます。で10度を切るのが結構珍しいんですが、寒いですね。でもお家の中でもですね、だいぶ寒くなるようになってきたので、うちは先週今年初めての暖房をつけました。なので、まあ、ロサンゼルス、最近のポッドキャストで結構寒いというふうにお伝えしているので、聞いていただいている方はロサンゼルスも結構寒くなるのかなというふうに思っていただけると思うんですが、ハワイだと本当にもう常夏のイメージで、今でも本当に24、5度、5、6度ぐらいあって、まあ、気温がそんなに下がらないですよね。最低気温でも多分18度ぐらいあるんじゃないですかね。でロサンゼルスは結構寒くなるので、まあ、本当にこれからの留学にはちょっとある程度の上着があった方がいいかなというふうに思います。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピックは、30代でダンス留学ってありえませんかというものです。でこれ、まあ年齢のことなんですが、まあ、実際ダンス留学じゃなくてもですね、留学生は結構年齢を気にされる方が多いです。で、まあ、今回そのダンス留学なんですが、まず実際のリビングアメリカのダンス留学の年齢層ですが、まあ、ロサンゼルスとニューヨーク両方合わせて、まあ、大体10代が 20% ぐらいで、20代が 60% ぐらいですね。20代一番多いんですが、で30代が 15% ぐらいで、その他が 5% というふうになっています。で、まあ、その他というのはもっと年齢が高い方なんですけど、60代でダンス留学された方もいるので、そのリタイアされた奥さんとダンス留学されたりとかいうような方もいるので、まあ、ちょっとこう散らばりはあるんですが、まあ、一番多いのが20代で、10代30代というふうになっています。で、まあ、その留学生の留学生だけの年齢でいうと、まあ、20代が圧倒的に多いんですが、ダンススタジオでレッスンを受ける生徒ですね、もう現地の方というのも一般的に含めると、20代と30代がまあほとんどというふうになっています。で比率的にはまあ6、4ぐらいじゃないですかね。6割が20代で、30代が6割が20代で、4割が30代ですかね。まあ、まあ 100% って知ってしまうとそうなんですけども、結構30代の方もレッスンを受けています。で、まあ、年齢に限って言えば、まあ、本当にこれはダンス留学に限らず、全般的に言えることなんですが、アメリカの特徴ですね。これは本人にやる気があれば、本人にやる気さえあれば、もう年齢、性別、もう国籍も何も関係なくですね、レッスンを受けることは可能です。で、周りもですね、それを応援する傾向にあります。アメリカ人はまあ基本的には褒めるので、うちの子供がいるのもそうなんですけれども、子供のこともすごい褒めてくれますし、人が何か行動を起こすと、変化を起こすことに対してすごくポジティブに捉えてくれるんですね。で、まあ、もう今は違うかもしれませんが、僕の日本のイメージだと、どっちかというとこう心配をしますよね。大丈夫とか、どうなのとか、こうなのとかいうことが、あると思うんですが、アメリカ人の場合はそうなの、頑張ってねって、絶対君ならできるよと、まあ、どちらもこう心配して応援してるっていう、まあ、その表現の仕方の違いだと思うんですけど、まあ、アメリカ人は応援する文化ですね。で日本人は、日本はまあ多分今は違うかもしれないですけど、僕のイメージだと心配する文化というような感じで、なので自分が何か行動を起こす、自分自身も不安な時に、そういうふうにまあ日本でこういろいろ心配されると、 ちょっと不安になるのかなと、例えば30代でダンス留学して大丈夫なのって周りに言われると、まあ、それもそうだよなというふうに思ってしまうので、まあ、日本の方よりも、アメリカよりもですね、日本の方が年齢を気にするように思います。で、まあ、これはちょっと少し余談なんですが、僕ですね、33歳の時に、一回大学に戻って授業を受けました。で、というのもですね、ちょっと受けたかった授業があって、その授業だけ単位を取るとかじゃなくて本当に勉強したかったんですね。なので本当に一クラスだけ、取りに大学に戻ったんですが、日本で33歳で大学に戻って大学生だというふうになると、かなり浮くとは思うんですが、本当にごめんなさい、アメリカではですね、そういうさっきも言ったこのやる気があれば特に違和感がないというので、僕その大学の在学中にですね、本当にそのクラス受けてることに違和感は感じなかったんですね。感じることなく、授業を受けることができました。で、その若い中に僕だけ一人33歳のおっさんがいるというわけでも実際ないんですね。まあ、そういう環境からか、結構いろんな年齢層の人が授業を受けてて、実際僕が受けた授業でも、まあ、新入生だから18歳ですよね、大学1年生18歳か19歳かの新入生から、僕のクラスの場合はですね、55歳のおじさんもいましたね。多分その人が最高年齢だと思うんですが、そんな結構混ざった、まあ、人種が混ざってるのはもちろん当たり前なんですけど、年齢層も結構混ざってみんな一緒に授業を受けていて、その若い方も全くその年齢を気にしてないんですね。こちらはそのもう例えば33歳で僕が大学に戻ると馴染めるかなっていう気にする感じがあったとしても、その新入生も、あ、こういう人でも授業を受けるんだっていう感覚すらなくて、ただただクラスメートというので、本当にみんな年齢を気にすることなく、一緒に勉強していましたし、で、実際その年齢関係なくみんなクラスメートとして仲良かったんですね。年齢で何ですか、友達が分かれるだとか、性別で分かれるだとか、人種で分かれるだとか、そういうことは一切なく、隣に座ったら隣に座って作業じゃないですね授業を受けて、で、こうちょっとこうグループで分かれたりとかするときも、そういった偏りは、全く、本当に全くありません。なので、全く本当にそういうことを気にすることなく、授業を受けることができました。で、まあ、ダンスレッスン、ダンススタジオも同様に、その年齢っていうものに、年齢も含めですね、全く、気にする必要はないし、まあ、誰も本当に気にしてません。で、実際行ってみれば最初はちょっと緊張すると思います。その大丈夫かなっていうのは気になると思うんですけれども、一回そういうふうに、あ、そんなことないんだ、誰も周りが気にしてないっていうふうに気づくとですね、その気にしてたことすらすぐ忘れて、まあ、ダンスレッスンに集中ができるというような環境になっていますので、本当に年齢を含めた、例えば性別、国籍だったりだとかいうのは関係なくですね、本人にやる気さえあれば問題ありませんし、で、アメリカではですね、そうやって本人が一生懸命頑張っていることをみんなが応援してくれるので、一生懸命頑張りやすい環境にもあるというふうになっています。はい、今日のトピックは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。本当にですね、今年も残りあと数日ですねとなりました。で、今回のポッドキャストが2015年の最後の配信となります。本当にポッドキャストを聞いていただいている方ですね、本当にありがとうございます。毎回ちょっと拙い内容で自分でも一生懸命喋ってるなっていう感じはありますが、で、今年もですね、すごくたくさんの留学生のお手伝いをすることができました。もう皆さん本当にこうキラキラして、留学されてきて、で、正直楽なことだけではないです。いろいろこう苦労も乗り越えて、で、みんな一生懸命頑張ってるというですね、まあ、夢に向かって行動を起こすということの、お手伝いができたことをすごく幸せに思っています。で、また来年もですね、そういった留学生のお手伝いができれば嬉しいなというふうに思っています。はい、今年最後のポッドキャストの配信となりますが、いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。